い、ご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
岸田恵美子です。
いや、今日はね、やっぱりダルビッシュが2勝目を挙げてくれたっていうのがね、僕としては嬉しいですよね。
はい、
ファンの間からもね、払いすぎじゃないかみたいな話もね、出始めたところだったので、ダルビッシュ作戦かなこれはとかね思いましたけども、はい、今日はいいピッチングでしたよ。私も見てましたけどね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、この番組はソフィアホールディングスと非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニクスの提供でお送りします。
グローバル化するビジネスシーンをサポートする IP スマートフォン S モビ、国内外の内線通話ネットワークでつなぎ、通信コストの大幅ダウンを実現します。 S モビ同士なら世界主要各国で24時間通話無料。詳しくはソフィアモバイルのウェブサイトまたは S モビで検索。
人類の歴史を創造し、暮らしの便利さや繁栄を築いてきた非鉄金属。そして今、非鉄金属は私たちの高度情報化社会を支えています。私たちアルコニックスは豊かな社会づくりに貢献し、事業や取引を開拓し続けています。非鉄金属レアメタルのエキスパート、アルコニックス。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。はい、その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。日本能率協会がまとめたこの春の新入社員の意識調査で、海外赴任をしてみたいと答えた人が初めて5割を超えました。国内では経験できない仕事にチャレンジできそうが 85.4%、 今後の自分自身のキャリア形成に役立つと思うが 63.4% と多く、海外経験を前向きに捉える傾向が目立っています。
やっとそういう風になってきたのかという感じですよね。もう日本のマーケットがだんだんね、やっぱり人工的にね、頭打ちになる中で、やっぱり日本の企業または日本の個人が活躍する場としてはね、海外が非常に大きな選択肢としてあるわけです。まあ私は若い頃から結構海外に出ているので、海外にいたことが非常な財産になっているなと思う人間なので、若い人たちにもね、海外に出て行ってほしいなと、チャレンジしてほしいなというふうに思いますよね。
電子書籍の普及が進むアメリカで、数時間で読めるオリジナル電子書籍 e シングルが台頭しています。価格は1冊1ドル弱からで、通常の電子書籍の10ドル前後より格段に安く設定されています。出版社の新しい収入源に育つとの期待がある一方で、電子書籍なら1冊1ドルとのイメージが定着すれば、既存の出版事業の事業基盤に影響を与えかねないといった懸念の声も上がっています。
まあ、私ね、アメリカで長く住んでいたので、アメリカの本屋ってどういうところかっていうと、要するに新書みたいなね、日本でいう文庫新書の類が非常に少ないんですよ、あの国は。 e シングルっていうのがね、まあ100円前後というので、1ドル弱というのでね、まあ70円とかですか。だとしたら、まあ新書よりもまだ薄いページ数としてね、だからまあ日本の新書ではないんでしょうけれども、私なんかここで紹介するのはね、結構新書が多いんですよ。日本人は昔からあんまり分厚い本をね、1984みたいなのね、何冊も読まないっていうことがあるんで、ちょっとマーケットの事情も違うのかなと。ただしこういう部門が出てくるだろうなという感じはします。とにかくアメリカの本は結構みんな分厚くてでかいので。
厚生労働省は、アルバイトやパートで生計を立てるフリーターが正社員になれるよう、就職支援に本格的に取り組みます。専門窓口を全国に200箇所設置し、求職者一人一人に担当職員をつけ、最初の相談から就職まで一貫して支える体制を作ります。またフリーターの高年齢化に対応し、試験採用する企業に奨励金を出す対象年齢を40代前半までに引き上げます。これにより2020年までにフリーターを現在よりおよそ3割50万人程度減らすことを目指します。
これまた後で、先週末ですね、ヨーロッパに行ってきたのでその話をするんですけれども、まあそれに関連していろいろな資料を読んでいたらですね、こういう統計がありましたよね。大学とか高校出てね、最初の方に10ヶ月以上職を一時的に失っていた人が、例えば 14、5 年経ってみてどうだったのかってやってみると、最初からずっと職についていた人よりは職を失うケースが多いとかね、給料も安いとかね。だから若いうちはやっぱり失職しちゃいけないんですよ。まあこの制度がどういうふうにワークするかよく分かりませんけれども、試みとしてはいいことなのかなという気がしますね。
新興国が相次ぎ 金融緩和による景気の下支えに動いています。インドは3年ぶりとなる利下げに転じ、ブラジルも去年9月以降で5度目の利下げを実施しました。中国人民銀行の当局者も適切な時期とペースで包括的かつ効果的な措置を講じ、銀行システムへの流動性を妥当な水準に保つと述べ、預金準備率の引き下げや公開市場操作の拡大を通じて流動性供給を増やす意向を示しました。
あまりにも高い金利がですね、例えばブラジルなんかのケースでいうと通貨高を招いてきて、それが景気悪化を将来していたということもあるので、まあ先進国もね超緩和状態ですので、まあ、世界的に緩和が進んできはじめたと。その流動性の行き先がね懸念にはなりますけれども、とりあえずは新興国の景気も落ちてきたということで、利下げ余地のある途上国ですからね、してきているということだと思いますね。
アメリカの格付け会社ムーディーズインベスターズサービスは、フィンランドの携帯電話端末大手ノキアが業績を下方修正したのを受け、ノキアの債務格付けを投機的水準の一歩手前まで引き下げると発表しました。ノキアの携帯電話部門が直面する構造的難局を乗り切るのは難しいと分析しています。
テクノロジーの行方を一歩間違ってですね、対応を怠ると、または対応が遅れるとですね、世界でも注目されているような企業が一挙にスタンディングを失うっていうね、いい例だと思います。
政府は安全保障上の大きな課題になっている離島の防衛能力などを高めるため、自衛隊を初めてアメリカ領内に駐留させ、アメリカ軍との本格的な演習や訓練に乗り出す方向で調整に入りました。アメリカの実業である北マリアナ諸島のテニアンに拠点を確保する計画で、実現すれば日米安保は新しい段階に入ります。
まあ、今までは日本にねアメリカ軍が駐留するという形になっていたわけですけれども、日米安保の形としてはね、これからは日本がアメリカの領内に自衛隊を駐留させるということになりまして、まあこれ新しい段階というでしょうね。まあ、あの尖閣をめぐってもですね、今週いろいろな動きがありましたし、日本はね本当に離島ゆえに世界第6位の海洋を含めたね面積を誇る国になっているわけですよ。これ非常に重要な問題だと思いますね。
財務省が発表した2011年度の貿易統計速報で、輸出額から輸入額を引いた貿易収支が4兆4101億円の赤字となりました。単年度の赤字額としては比較可能な1979年度以降最大で、年度ベースで赤字となるのは3年ぶりです。
3.11 とかね、タイの洪水とかいろいろあって輸出が落ちましたと。原発が止まったことによって液化天然ガスの輸入がものすごく増えたということが原因だと思います。今年は輸出は少し増えると思います。何があるか分かりませんけれども、 3.11 のようなことはないでしょうし、タイでまた洪水が起こるということもないでしょう。ただ問題はですね、液化天然ガスの輸入がどうなるのかということですよね。これ原発が再稼働しないというケースにおいては高水準を維持するということなので、まあはるかに例えば5年前10年前に比べて日本の貿易収支が赤字になりやすくなったって、そういう状況だということは言えますよね。
今週のニュースファイルでした。それでは今週の主なニュースを解説していただきます、
はい、
まずは今週のマーケット。
ちょっとね今週はスタンドスティールって感じでしたよね、はい、スタンドスティールっていうのは、まあ、ちょっと停滞ね、だからまあニューヨークなんかも上がったり下がったりしますけど、よく見たらその前の週とあんまり変わらないみたいなね、
足踏みしているような感じですね、
うん、そういうことですね。なぜそういうことになってるかっていくつかの理由があると思います。で一つはですね、途上国も先進国もダメだけど、アメリカはいいよって言っていたのがですね、やっぱりいろいろな統計見るとそんなにいいことばっかりじゃないよというのは、やっぱり先月の雇用統計、今月の初めに発表されたものでは明らかになったということですよね。
はい。
雇用も大幅にですね、予想を下回ったということで、あれ12万でしたかね。やっぱり予想の下限に近かったですよね。小売売上高が良かったっていうのもですね、一皮むけばガソリンが高くなったからっていう解説もありましたし、
はい、
まあいろいろな見方があって、やっぱり 1,3 月のアメリカ経済に対する楽観論は行き過ぎだったということだろうと思います、
はい、
やっぱりマーケットの人たちの頭の中にあるのはガソリン価格がね、これ世界経済全体にとっての下方圧力になってきているということだと思いますよね。でアメリカでやっぱりガロン4ドルに近づくと、まあ過去の例を見ても景気が悪くなるということになってますし、 所得のかなりの割合がですね、ガソリンに取られちゃうと、それがみんな産油国の収入になってしまってですね、国内からは富が流出するという形になってます。ガソリン価格が上がると、マーケットが上値を得ないというね、そういう環境になってきているということだと思います。
はい。
で、3番目はですね、これ誰も指摘しないんですけれども、やっぱり政治的に不確定要因が多い時期に入ってきましたよね。例えば後でギリシャの話をしますけれども、5月6日に総選挙ですっていうことになります。で、そうするとですね、どっちが勝つのかと。つまり今まで EU とか IMF との合意を重要にしてきた政府が続くのか、それともそのテーブルひっくり返すようにですね、新しい政府が生まれるのかっていう問題がまず地中海のギリシャでありますよね。今週の土曜日にフランスの大統領選挙が開かれます。
22日ですね。
そうですね。第1回投票なんですけれども、それは第1回投票なので、上位の2人が残る。それで決選投票という展開になると思うんですけれども、で、オランドさんとサルコジさんがですね、まあ第1回投票では結構近いんじゃないかと、接戦になるんじゃないかと言われてるんですけれども、今の世論調査状況を見るとですね、どうもサルコジさんよりオランドさんの方がはるかに優位に立っているという見方があります。
はい。
で、サルコジさんがですね、再選されないとなると、1980年代初め以来の第一期だけで消える大統領になりかねないんですね。で、これはやっぱりフランスの政治が大きく変化することですし、メルコジと言われているですね、サルコジさんとメルケルさんの特仏の親密な関係、これはまあ EU を今まで引っ張ってきたんですけれども、それがひっくり返りっていうことになりますよね。そう、ヨーロッパの政治そのものが非常に大きく変わることになる。オランドさんはですね、EU との関係を見直すということを言っているので、ギリシャも政局変わるかもしれないけども、ヨーロッパ自身がですね、非常に大きな変換点を迎えているということですよね。で、一方、その大西洋を渡ってみるとですね、アメリカの大統領選挙が、オバマ対ロムニーという形が、まあ、ほぼ確定したわけですけれども、一般的にはオバマさんの方が有利みたいに言われてるんですが、ガソリン価格の上昇やですね、国民皆保険のような問題で、その哲学的な論争がね、絡んできたりしているんですよ。そうすると案外ロムニーが前線するんじゃないかという話もあります。で、これが11月の初めなので、ちょっと政治的にはですね、身動きが取れなくなってきている。まあ日本も同じことなんですよね。つまり、政治生命かけるって言った問題についてですね、例えば TPP とか消費税の問題について、じゃあ野田さんが命かけたら動くのかって言ったら動かない状況ですよね。今週もまたね、二大臣の問責決議が参議院を通過しましたけれども、そうするとね、またあえて言うとですね、中国もハクキライさんの問題があって、政権交代を控えていて、どう出るかわからないというところがあって、世界中がやっぱり政治的に不安定な時期に入ってきてますよね。
はい。
で、次を読むには、やっぱり選挙を経なきゃいけないとか、ギリシャのみたいにですね、フランスみたいに選挙を経なきゃいけないっていう問題もあるし、もうちょっと行くと、またアメリカの大統領選挙もあるという形でですね、マーケットがなかなか動きづらい時期に入ってきてるんだろうと思います。
はい。
だからそういう意味ではですね、スタンドスティルっていうのはですね、今のマーケットの状況であって、もちろん、いい材料が出てパッと上行ったりですね、やっぱりダメだったっつって、まあスペインの問題なんかもそうなんですけど、入札なんかもそうなんですけれども、まあしばらくそういう状況が続くのかなと。で、これが晴れてくるのがですね、やっぱりギリシャの総選挙が終わって、フランスの大統領が決まって、アメリカの大統領の期数が決まって、習近平さんが主席になるとして、首相は誰なのかとかね、そういう問題が晴れてくるまではなかなか、世界の投資家は大胆に動けないのかなと。まあ、スペインの国債の利回りが上がった下がったってね、騒いでてもいいんだけども、その後のテーブルのひっくり返しがあるかもしれないっていうところがね、やっぱり投資家にとってはなかなか動けない現状なのかなと。まあ、出来高もちょっと世界的に減少してきてますよね。そういう状況なのかなというふうに思いますよね。
時間のかかる問題ですよね。
そうですね。はい。
今もお話にありましたけれども、はい、ギリシャもこの5月に選挙を控えています、はいはい。そのギリシャにいらしたそうですね。
そうですね。週末非常に短い間だったんですけれども、はい、やっぱり見ていきたいなというふうに思ってまして、まあ結構活発にね、行った後動きました。いろいろな人に話聞いたり、ある意味予想通りだったというのはですね、アテナの街歩いても本当にその閉まった店舗が多いんですよね。
はい。
ホテルの人、レストランの人、タクシーの運転手の方々、まあ英語が喋れる人とは結構努力して喋ってきたんですけれども、今のギリシャは本当に辛い状況なんだと。で、もうその辛さは明らかでですね、大人の失業率が 21.8 だったかな、なんかそこら辺高いですよね。5人に1人が失業してるっていう状況だし、若者についてはですね、52% ぐらいにいってるんですね、失業率がね、今年1月の段階で。相当厳しい。なぜそんなに厳しくなってるかっていうと、政府が緊縮策をやってるってことですね。で、緊縮策をやってるとお金が回らなくなる。結構真っ当な人がですね、オーストラリア、イタリア、ドイツへ行ってると。出稼ぎにね、行かざるを得ないっていうことを言ってるわけですね、
はい。
でもその一方でですね、またギリシャにはすぐ隣トルコだったりして、それ北アフリカもありますし、移民もどんどん入ってきてるんですね。で、移民が入ってる一方で、ギリシャの人たちは出稼ぎに行ってるっていう、そういう状況なわけです。だから政治状況も非常に不安定になってきてまして、IMF や EU と緊縮を合意した、まあ今のエコノミスト政権ですね。それは確実に変わるわけなんだけども、その後の勢力が枠組みを守るかどうかっていうのはね、非常に大きな疑念だなと私は思ってきました。で、とにかくね、ギリシャの人たちに話を聞くと、もう今のギリシャがこんなことになったのは、まず第一にギリシャの政治家が悪いと。で、二番目にね、IMF が悪いと。その次は EU が悪くてですね、その後ろにいるドイツが悪いっていう話を延々とするわけですよ。なぜ政治家が悪いのって言ったらね、道路を作るにしても、いろいろな規制で免許を取るにしてもね、いや、ギリシャの人たちがですよ。もう必ずその政治家がいて、賄賂とかそういうのを要求されるんだという話をしててね。でもギリシャは民主主義の国家だから、あなた方が政治家選んでますよねって言うとね、選挙になると政治家はなんか君の家族に公務員の職があるからみたいな、そういう話して、どうしてもそう投票するんだみたいなね。じゃあユーロから離脱してドラクマに戻って、通貨がドーンと安くなったら観光客がいっぱい来るからいいんじゃないのって言うとですね、大体それはいかん、それはいかんってこう言うわけですよね。ドイツに対する憎しみと愛情が両方あるような感じでね、ギリシャの人たちってね。
そうなんですか。
いや、第二次世界大戦に結構ひどい目に遭ってるんですよね、イタリア、ドイツにはね。でも出稼ぎ行く先はイタリアでありドイツであるわけですよ。
そうですね、
だからこれはね、非常に複雑なところですよね。
はい。
まあ EU、なんだかんだ言いながら、厳しい条件突きつけながら、こう、我々を助けてくれているという、まあ低利融資をしてくれているっていうところもあるし、で、まあ、緊縮をね、強いてきて、IMF に対する憎しみはものすごく強いんですよね。
はい。
本当に緊縮だけで、ヨーロッパはいずれ良くなるんだろうかっていう議論が出てきてるんですよ。で、今のギリシャのように失業率が 21% になってる時に、まだ緊縮続けるわけじゃないですか。これね、なんかびっくりするようなものに税金かかってきてるんですよね。冗談じゃないってみんな思ってるわけじゃないですか。そうして税金だらけなので働こうという気にもならないっていう、
そうですね、
ことを言う人がいるんですよ、はい。そうするとね、引き締め引き締め引き締めでいくと、本当に国が回らなくなる、経済が回らなくなる危険性ってのはあるわけですよね。企業を起こしながら、景気を良くしながら引き締め、財政の引き締めするっていうのは可能かどうかって議論になるわけですよ。金融緩和はしているので、でも金融緩和っていうのは何かっていうと、お金をもともと借りる意欲のある人がいて、で金利が安くなったので借りるっていうプロセスじゃないですか。で今のギリシャのように商店までどんどん潰れてるような時には、金借りたって商売起こせないよねっていう人が多くなると、金利が安くたってお金借りてもしょうがないっていうことになりますよね。その金融緩和してもお金借りて事業を起こそうっていう人がいない。でなおかつ引き締めだ増税だって言ってきて身動きできなくなると。で、その場合どうしたらいいかっていう今議論になってるんですね。
はい。
まあ、ギリシャももちろんそうなんですけど、舞台なんですけども、スペインやポルトガルやイタリアについてそれどうするかっていう議論になってきてるわけですね。いかに経済を活性化するか。で、引き締めばっかりしてたじゃダメじゃないかっていう、これからの非常に大きな議論として登場してくるなというふうに思いますね。僕は別にギリシャに同情的じゃないんですけども、でもそれ引きずりとしてね、戦後からずっと続いている体質の中でそういうことが起きているので、
はい、
はい、やめ、はい、これで綺麗になりましたっていう解決策は実はないんですよ。それとどうやって付き合っていくのかね。でも今の状況ではね、国民一人当たりの所得が低下していくだけだなというふうに思うわけですよ。ユーロいつまで抱えててもダメなんじゃないかなと僕は思いながら帰ってきたんだけど、まあ、EU からは離脱しないんでしょう、いずれにしろね。
はい。
ヨーロッパっていうのは、まあ、北のドイツとね、南の国々とは随分体質も違うし、 まあ、随分無理な統合をしたツケがね、今回ってきてるのかなというふうに思いながらギリシャを見てきましたけどね。
観光業が大事な中で、観光客の方って結構いらっしゃいましたか？
アクロポリスなんかに行ったら朝早い時間にね、9時半とか10時に行ったんですけれども、はい、もう相当人が来てましたし、まだオフシーズンなんですよ。ギリシャああいうことになっても一生に一度はねギリシャ見たいって人はいっぱいいるでしょうし、特にね中国系の方々、それは台湾なのかもしれないけれども多かったのと、韓国系の方々もいっぱいいらしたのと、まあアメリカからはまたいっぱい来てたっていうのは、ヨーロッパからも来てますっていう、まあたまたま時間の問題もあったんでしょうけれども、日本の人たちとはあんまり合わなかったですね。はい。
今週のニュースファイルでした。ソフィアワンポイント情報です。ソフィアホールディングス代表取締役社長村田敦則さんをお迎えしています。
CRM ね、カスタマーリレーションシップマネジメントっていうのがこう言われるようになってから10年以上経ちますが、
はい、CRM では個々の顧客とのすべてのやり取りを一貫して管理することが可能になっておりますし、はい、まあ、現在進んでいるのはそうしたデータを経営戦略に活用する手法です。で、データマイニングだとか、あのビジネスインテリジェンスといった言葉がお聞きになったことがあると思うんですけども、はい、それと直結する IT 分野の用語として使われるのが普通です。で、ただ CRM は概念的には江戸時代に商家で使われていた台帳の一種である台副帳っていうんですかね、のようなものの進化に過ぎません。
そうですよね。
はい。で、売上金額や口座などのシステム的な管理をするだけではなくてですね、はい、個々の顧客にフォーカスした管理が、まあ、IT によって効率的に行えるようになって、より細やかなデータを集積できるようになったことが大きな進化の点になります。はい。で、Amazon の、まあ、レコメンド機能でありますとか、あるいはオンラインゲームでのアイテム課金とかいったものは、まあ、ユーザーの行動をデータとして、まあ、抽出して、で、その後アルゴリズムを形成するといった、まあ、特に IT 分野と親和性の高い業界でのマーケティングでは、まあ、常識になっている手法になります。
でも、当初はですね、日本にはなかなか根付かないじゃないかとか言われてましたよね。
そうですね。まあ、現在の CRM のスタイルは、まあ、アメリカで1990年前半に、まあ、誕生しまして、90年の後半には日本にも導入され始めたっていうのは、まあ、現状です。で、おっしゃる通り、小瞬間の違いなどの理由でですね、まあ、ほんの一部でしか採用されなかったっていうのがあります。ただですね、2000年代になると、ソフトウェアベンダーさんによってですね、パッケージの開発が次々に行われてきまして、普及の速度も早まっていました。で、数年前からはですね、いわゆる SaaS タイプのですね、クラウドコンピューティングサービスで、自社にソフトウェア資産を持たずに、インターネット経由でシステムを利用することができるために今シェアを拡大しているというのが現状でございます。
今村田さんがおっしゃった SaaS はね、ソフトウェアアザサービスの略なんですけれども、それによって提供される CRM っていうのは企業に具体的にどのようなメリットをもたらしていると言えますか？
SaaS 型とはソフトウェア機能のうちですね、ユーザーのニーズに合わせて必要なものだけをサービスとして配布し、まあ、利用できるようにしたものが提供方法だと言われてます、はい、で、当初の CRM ソフトウェアのようにですね、パッケージで提供されているものですと、必要な機能以外のものも含めてですね、いろいろついてきまして、まあ、初期導入のコストもかかりますし、SaaS型のものですと、必要な機能だけ導入することができて、使った分だけの課金っていうところで、コストメリットがあります。ただ一方で、システム管理者っていうものが、パッケージ型だとどうしても必要になるんですけれども、そちらの方のまあ人件費だとかっていうところもかからないのが、大きいメリットの一つになると思います。で、またクラウドを利用した携帯のサービスですと、まあ、場所とか端末を選ばずアクセスすることができますし、最新のアップデート情報にタイムリーにアクセスができますんで、まあ、ビジネスの状況を常に把握することができて、まあ、スピーディーに業務を進めることができるといったメリットがあります。
昔はですね、こうした顧客データをこう一元的に管理するっていうシステムなんていうのはかなり大掛かりでですね、特殊なものを設計して構築していくという形だったんですけども、今ではちょっとした管理機能からスタートしてですね、徐々に拡張していく。なんていうことがこう、当たり前になってきてますよね。
おっしゃる通りです。機能やコストの面だけではなくてですね、導入に至るまでのそのスピードっていうのも大きな特徴の一つになります。CRM ソリューションを中心とした SaaS 型の本格的なクラウドコンピューティングサービスの提供企業として、最初であって業界最大手であるアメリカの Salesforce.com 社はですね、はい、まあ、日本ではエコポイントの導入時に、他社がどこも受けられないと判断した最大2000万人が利用するウェブサービスの構築をクラウドシステムを駆使することによって約3週間でシステム開発を稼働させたことで話題をさらいました。で、このように汎用のシステムの一部の上にカスタマイズをしてシステムを提供することができるのも大きな特徴になります。
まあだから今まではね、要するに情報を持っている所有そのものが優位性の証みたいなところがあったんですけれども、 これからは自社の戦略に必要な情報を選んで最適な情報を活用するということが優位性を作っていくということになりますよね。
そう思います。むしろ小さな企業さんほどですね、CRM などのシステム導入で得られたデータを最大限に活用して成長していくように思われます。はい、ソフィアグループとしてもですね、お客様ごとに最適な CRM 関連のソリューションをご提案してまいります。
ソフィアワンポイント情報、ソフィアホールディングス代表取締役社長村田敦則さんにお話を伺いました。コーナーの概要についてはソフィアグループのホームページに掲載しておりますので、ぜひご覧ください。今週の気になる作品のコーナーです。伊藤さんが注目している映画や本など世の中の作品もろもろについて独自の視点で語っていただきます。
今週はですね、新潮新書でですね、報道の脳死というのをね、ちょっと紹介しようかなというふうに思います。
はい、
朝日新聞の記者だった人が書いている本でですね、 3.11 を例にとってですね、日本の新聞報道がいかにこう類似して、同じような視点で見ているのかというそういう本なんですよね。で、本当にね、写真もそのよく掲載されていて、もう日本の新聞は 3.11 報道でもね、非常に似通った記事を使ってますよ、いう話でね。まあ、この本を読みながらね、どこの業界でも、その業界が力をなくすと、各社の製品が同じようになってですね、特徴のないものになるなと。それはまあ、他の業界でもそうですよね。
はい、
まあ、日本の新聞も今そういう風になっちゃってんのかな、それは残念だな、というふうに思いました。そうすると、これからどうなるかっていうと、メディアが多層的にね、信頼性とか斬新性とかを競う時代に入っていくのかなと。この本が指摘するような似通った報道を続けていると、今まで3紙4紙とってた人はね、なんだみんな同じじゃねえかっつって一紙になるみたいなね、そういう道を歩まざるを得なくなるのかななんて思いながらこの本を読みましたよね。
今週の気になる作品は書籍で、報道の脳死、宇賀谷博道さんで新潮新書でした。チェックザトモローです。明日以降予定されている内外のイベントの中からポイントになるものをピックアップします。
25日はですね、アメリカから3月の耐久財受注が出まして、この日 FOMC が開かれますということですね。今回は1日だけの FOMC でバーナンキー議長が会見をしますということです。27日はですね、日銀の金融政策決定会合が開かれまして、1日だけで白川総裁が記者会見しますというのと、アメリカの1、3月の GDP の速報値が発表になりますということですね。
チェックザトモローでした。のランドアップワールドナウ、この番組はソフィアホールディングスと非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニクスの提供でお送りしました。
ドイツ経由でアテネ行ったんですけども、
はい、
帰ってくる時もですね、飛行機の中でインターネットができました。
画期的ですね。
あ、結構楽ですよこれね。移動の最中だから毎週書いてる原稿も送れないなと思ってたら、飛行機の中で原稿書いてね、飛行機の中から原稿送ったりしたり、
中にはますますお仕事が忙しくなる方もいらっしゃるかもしれませんね。
いやでも飛行機の中で溜まっちゃうんですよ、メールから何からね、やらなきゃいけないこと
が長時間ですからね。
あ、それが上で処理できるっていうのがね、私は良かったなというふうに思いますね。というわけで伊藤陽一と
岸田恵美子でした。
アテブレーベオブリガード。